初めて僕が多少人生というものの楽しさを知ったのは、中年期の40歳になった頃からであった。その頃になってからようやく僕はわずかなりにも多少原稿料による収入ができ、親父の手元を離れて、とにかく妻と東京に一戸を構え、独立の生活をすることができた。その時以来、僕は初めて自由ということの意味を知った。人が自由ということを知る最初の経験は、子供が親の手を離れ、年長者の監督や拘束から解放されて、独立の生活をした最初の日である。同時に、またその時以来、僕は物質の窮乏などというものが、精神の牢獄から解放された自由の日には、ほとんど何の苦にもならないものだということも、自分の生活経験によって認得した。そして、50歳を超えた今となっては、かつて知らなかった人生の深遠な情緒を知り、従ってまたその情緒を味わいながら、静かに生きることの揺らぐを体験した。それは父の死によって遺産を受け、初めて多少物質上の余裕を得たことにも原因するが、より本質上の原因は、むしろ精神上での余裕を得たことに起因する。若い時の生活が苦しいのは、物質上の不自由や行為の束縛にあるのでなく、実にその精神上の余裕がないからであった。青年の考える人生というものは、常に主観の情念にのみ固執しているところの極めて偏狭なモノマニア的なものである。彼らは何事かを思い詰めると、狂人のごとくその一念に凝り固まり、理想に因して現実を忘却してしまうために、ついには身の破綻を招き、狂気か自殺かの絶対死に追い詰められる。そこで詩人が歌うように、若き日には物みな悲しく、生きることそれ自体がすでに耐え難い苦悩なのである。しかるに中年期に入ってくると、人はようやくこうした病床から下脱してくる。彼らは主観を捨てないまでも自己と対立する世界を認め、人生の現実世相を客観的に傍観することの余裕を得てくるので、彼自身の生きることにだんだん味のある楽しみが加わってくる。その上、どんな人間でも40歳50歳の年になれば、おのずから相当の蓄財と社会的地位ができてくるので、一層心に余裕ができ、ゆったりした気持ちで生を楽しむことができるのである。僕も50歳になってから初めてそういう観察の気持ちを経験した。何よりも気楽なことは、青年時代のように性欲が強烈でなくなったことである。青年時代の僕は、それの消滅至極のベッドの上で終日反転悶々して苦しんだが、今ではもうそんな恐ろしい地獄もない。むしろ性欲を一つの生活気分として客観的にエンジョイすることの興味を知った。昔の僕には、茶亭に芸者遊びをする中年者の気持ちがどうしても不思議でわからなかった。しかし今では、女を呼んで尺を刺したり、無駄話をしたり、三味線を弾かせたりしながら、そのいわゆる座敷の情緒気分を味わいつつ、静かに酒を飲んで楽しむ人々の心理がようやくはっきり分かってきた。つまり、こうした中年者らは、享楽の対象を直接の性的欲求に置くのではなく、むしろその性的なものを基調として、一種の客観的な雰囲気を構成することで、気分的に十分エンジョイしているのである。 焼き付くような情欲に飢えていた青年時代に、こうした雰囲気的享楽の茶屋遊びが無意味に思われたのは当然だった。おそらく青年時代の情欲は戦場にある兵士らのそれと同じく、まさに仏説の餓鬼地獄に類するだろう。汗で油ぎってる黒い顔にいつもニキビを吹き出している中学生の群れを見るとき、僕は自分の過去を回想して言いようもなく陰惨な思いがする。仮にメフィストフェレスが出現して今一度青春を与えようと約束しても、僕はファーストのように小躍りして即座に飛びつくか否かは疑問である。しかし苦悩がないということは常にその一面において快楽がないということと相殺する。おいて人生が楽しいということは別の側から観察して老年のやるせない寂しさを説明している。世の中年者らが茶屋遊びの雰囲気を楽しむというのも、所詮して彼らが喪失した青春の日の情熱と喜びを寂しく紛らすための遊戯に過ぎない。おいて何よりも悲しいことは、かつて青年時代に得られなかった十分の自由と物質等を所有しながら、肉体の衰弱から情欲の強烈な快楽に放慢できないという寂しさである。だがそれにも増してなお悲しいのは、真の純潔な恋愛を異性から求められないということである。80歳になったゲーテが18歳の娘に求婚して断られた時、彼はファーストの老白紙を想念し、ペンを仰いで悪魔の来光を泣き呼ばった。なとげこうなった一代の英雄や成功者が老後に幾人の妾を持っても、おそらくその心境には常に満ちない症状たるものがあるであろう。百万石の殿様から恋をされ、風紀を捨てて若い貧乏の職人に上達した江戸の遊女は常識的の意味で悲劇人であった。だがそれを悲しみ怒って愛する女を切った中年の殿様はもっと哲学的の意味で悲劇人であった。